実は昔からベジタリアンの人は大豆のお肉を食べてたりしてたんですけれども、うん、最近環境のこととか考えると大豆ってすごく水をあんまり使わないで作れるタンパク源としてかなり優秀なんですね。他の動物のお肉は結構水とかエネルギーがかかってくるんですけれども、大豆はそういう環境負荷が低いのにタンパク質が結構豊富なので、そういう未来の食にの希望として今期待されているところのもので、この大豆ミートをいかに美味しく普及させるかっていうようなことをやっておりました。はい、今ちょっと微妙に仕事変わってるんですけれども。
ああ、なるほどです、はい、なるほどです。ちなみにちょっと若干横に消されて、さっきの大豆ミート水使わないみたいな話なんですけど、
はいはい、
結構今だからこう世界的になんか水不足みたいな、そういうのが課題になってるという認識であってますか。
はい、ね、世界的に水不足とか砂漠化が進んでいて、まあ、日本に住んでるとむしろ豪雨とかが増えてるので水不足って感じがしないんですけれども、
ですよね。
はい、全世界規模で見ると砂漠化っていうのは順調に進んでいて、水不足っていうのが本当に2030年とか言われているので、かなりその食品もですね、水をできるだけ使わない形で栄養価の高い、かつ美味しくなきゃいけないと思うので、美味しいものを作らなきゃいけないっていうミッションになってるんですね。
なるほどですね、はい、ありがとうございます。
で、未来創造研究所はですね、で私未来創造研究所自体はもう何年も前から研究の部署として結構10年後に花開くような、結構時間のかかる研究っていうのをする部署としてあったんですけれども、ここの研究所の中にマーケティング的な視点というか、お客様の困りごととか、将来の世の中がどうなるかとか、世界の人たち、日本人だけじゃなくて世界の人たちが何を求めている求めるようになってくるのかっていうような情報をもとに研究企画を考える人たちが必要だってことで、マーケとか営業出身の私たちが入ったのが去年の頭からなんですね。はい、でそこでまさに本当に壮大すぎてちょっとつかみどころがないんですけれども、2050年の未来のに向けて何が起きるかっていう、まず未来年表を作ったりしてですね、基本的な人口がどうなるとか、人口動態がどうなるとか、穀物がどのぐらい取れる、いつまで問題なく取れるのかとかですね、そういうのをいろいろな項目で未来年表を作って、でそこから翻って何の研究をうちの会社としてはやるべきかっていうのを決めて、その研究企画計画書を作っているっていう感じです。で今私は個人的にはカカオの問題について取り組んでまして、カカオもですね、熱帯地域の、赤道付近の限られた地域で取れてるんですけれども、うん、ほとんどが西アフリカのガーナとかコートジボワールで取られてるんですね、7割ぐらい、
うん、
でそこに依存してて、でその、西アフリカの地域が結構気候変動リスクが高くて、2050年とかを考えると結構そこがもうカカオが取れにくくなるような場所になりそうっていう。
へ
でもうちょっとこうみんなが大好きなチョコレートを安心ずっと食べていけるようにするためには、原産地をこうばらしていかなきゃいけないだろうっていう風になっていて、
うんうん、
いうこともあるし、その西アフリカのガーナとコートジボワールがかなり森林破壊とか貧困、みんなのためのカカオを作ってもらくれてるのに、すごい1日1ドル以下の生活を送ってて、で全世界のカカオ企業、チョコレート企業とかが一生懸命支援してるんですけど、全然やっぱり解決しないんですよね。ちょっと私も勉強中で、なんかいろんな闇の部分とかもありそうでちょっと難しいんですけれど、なのでやっぱりちょっと西アフリカの負担を減らすっていうことが必要 で、あの商売を奪っちゃうのは良くないんですけれども、
うん、
それでそのためにあの研究として何をするべきかみたいなことを今考えてたり
します。はいはいはい、なるほど。これちょっともう一個具体的に聞きたいんですけど、その研究所の研究の中って岩崎さんがやってる仕事内容的にはなんかこうどういうことやってるんですか。これ例えば1個とかでいいんですけど、
まあ、全然未来のことなんてわからないんですけれども、2050年にその気候変動によって生産適地がどう変わっていくのかっていうのを、あの、まあ、基本的には IPCC っていうその国際的な、はいはいはい、気候の、あの予測のものとかをベースにしたり、あの日本の気象庁の情報とか見たりとか、あとはそのカカオセクターと呼ばれているそのチョコレート周りのに関わる国際的なグループに入っている人たちがどういう予測を持っていて、それに対してどういう手段をあの取ろうとしているのかみたいな、その辺をバーッと調査して、であとは社内調査ですね。社内の中であのチョコレートに詳しい人とか、今チョコレートの研究している人とかにヒアリングをして、未来の情報と今の社内の情報を組み合わせて、今からこういうことをすべきだっていうストーリーを作るっていうことをしているっていう感じです。なので実際には調査とかヒアリングとかな感じです。
なるほどですね。これなんかその研究所内のなんかちょっとメンバーを僕整理したいなと思うんですけど、さっきっ研究とマーケティングがくっついたみたいな話でいくと、研究員みたいな方がいらっしゃって、岩田さんみたいな調査員の方がいらっしゃってみたいなっていうことなんですか。これ
そうですね、
あ
研究員しかいなくて、もうずっとあの理科の実験室みたいな、この写真にあるようなあのところで研究していて、そこですごい機能性のあるチョコレートとか、機能性のある油脂とかですね、あのこうすごい素晴らしくとろけるチョコレートとかなんかわかんないですけど、そういうのを開発したりしてたんですけれども、そこに、はい、あのおっしゃる通り、私たちマーケとか PR とかですね、あのお客さんこういうもの求めてますよみたいなことをあのに詳しい私たちが入って、その研究とお客様のニーズとかお客様の困りごとっていうのをつなげる役目として、あの入ったっていう感じですね。
なるほどですね。ああ、それがだからサステナブルな、食品加工につながるみたいなっていうことですね。
そうですね、はい。
なるほど。これちなみになんか岩崎さんのこれまでのお仕事の中でちょっとなんか印象に残ってるエピソードとかがもしちょっとあったら知りたいんですけど、なんかあったりします？
そうですね、未来創造研究所に入ってからの印象に残った仕事って そんなになくて、去年から
日が浅いですもん
ね。ずっとそのコロナで在宅勤務でずっと調査してたので、カカオにまつわる真実がどんどん分かってくるみたいな、そういうことしか面白いことはないんですけども、その前のマーケの時代は面白いエピソードがいっぱいあって、
はいはい、
まあ、例えば一つは、まあ、これまで私たちは普通にこう大豆プロテインをこうスポーツドリンクの会社に売ったりとかっていうことをしてたんですけれども、その将来のことを考えると、たまにはその牛肉とかじゃなくて大豆のお肉を食べようみたいな、週に1回はベジタリアンやってみようみたいな、そうすることで動物のお肉は水とエネルギーをたくさん使うけれども、大豆はもうちょっとエコだし体にもヘルシーっていうようなストーリーがあって、ただでもそれをこう訴えたところで、そんなおいしくないよ大豆ミートなんてみたいに消費者は思ってたと思う、そこを打ち砕くためにいろいろとメディアをたくさん呼んで記者発表会みたいなものをして、大豆でとんかつみたいなものを作って、カツサンドみたいなものを作ったり、豆乳からチーズを作ったりして、そういうこうおしゃれなテーブルセットみたいなのを用意して、プラントベースドフードスタイルみたいな感じで、そういうこうメディアの人たちを呼んで試食会みたいなのをしたんですけれども、それでおいしいおいしいって言ってもらってテレビに出たりとか、あとはその デパートのデパ地下のお惣菜屋さんで期間限定で美味しい大豆唐揚げとかを作って、あと豆乳のグラタンとかいろいろと魅力的な一押しの、これだったら週に1回ぐらいはベジタリアンになっても全然大丈夫って言えるぐらいのクオリティのものを作って売ってみて、お客さんの反応を直接聞いたりとかしたんですけど、それが楽しかったですね。もともと B2B なので、うん、一般の消費者の方と接点がなかったので、
うん、
そういう形で外に出て行ってお客さんとコミュニケーション取れたのはすごく印象に残ってます。
うん、なるほどですね。なんかこう仕事される中でなんか岩手さんがなんかこれは大切にしながら仕事してるなみたいなのを、うん、さっきのマーケの話でも大丈夫ですし、未来研究所の中でも大丈夫なんですけど、なんかやっぱこれは大切にしながら働いてるなみたいなのってなんかどんな感じなんですか？
う
ん、
そうですね、これは本当に最近大切にし始めたことって感じなんですけど、はい、ビジョンを持つ、その世の中を良くしたい、未来に何を残せるかっていうようなことを大事に思って仕事をするっていうことが、うん、すごく大事で、ビジョンを持って仕事をするっていうことが大事なんですけれど、うん、それに加えてビジョンを持ちながらも今の現実に立脚するっていうことが、ちょっと難しい表現になっちゃうんですけど、
あれわかります
、いうことがなんかすごく大事だなって、ビジョンを持ちながらも自分の今の現在地を確認してどういう積み上げをしていけばそのビジョンに向かっていけるかっていうことを常に意識するっていうことがすごく大事だなと思っていて、というのもそのマーケ時代に結構そのビジョンであったり理念であったり会社を変革するためにはこういうことをしなきゃダメだよみたいなことをすごく訴えながら、ぐいぐいその結構今まで会社がやってなかったようなことをやってたんですけども、会社のその現業を回してる人たちがついてこれなかったんですね。あんまりこう理解ができなくて、そのなんか大事なのはわかるけどそんなこと今やる必要あるとか、そんなことやったら現業のお客さんが離れちゃうじゃないとか、なかなか理解が得られなくて、結構その未来のことを言ってるマーケの人たちと現業を守ってる人たちがあんまりうまくいかなかったんですね、人間が。でそれでなんかその現業の人たちは分かってないみたいなことを思ったりとかしてたんですけど、なんか そうではなくて、やっぱり私たちの方がちゃんと現在地がここにいるから、地味だけどこう丁寧にコミュニケーション取るとか、ここに行くためにはこういう風なステップアップを踏めばこっちに行けるんだよ、非現実的な話してないんだよっていうのを説明していくってことが、なんかもう当たり前なんですけど、
うんうんうんうん、
大事だっていうことが改めて分かって、今それを大事にしてます。
あ、なるほどですね。それはなんかこう僕もう一個もしかしたらあるかもしれないなと思ったのは、2050年のこうところを脳内で描きながら、とはいえ現状なんか西アフリカの貧困は今もまだ止まってないしみたいな、現在進行形で動いてる課題と、なんか2050年に解決しようと思ってるなんか課題のなんか緊急性のバランスみたいなのもなんかあんのかなと思いながら聞いてたんですけど、ね、その辺はどうする？
そう思います。2050年のためにやんなきゃいけないことをどたんばでできないので、2050年に向けて今から着々とやっていかなきゃいけないこともあるんですけど、やっぱり身近なことでやっていかなきゃいけないことをなおざりにするわけにはいかないので、そこもちゃんと配慮するっていうのは必要だと思いますね。そこがでも難しいんですけど、そこを担当する人が実はいないみたいなことがあったりとかして、なのでまあでもCSR の部門とか他の部門とうまく連携しながら、私たちは2050年に向けて今こういうことをしてるけど、現業にもこういう問題があってこれをやっていかなきゃいけないので、うまくやって役割分担やっていきましょうみたいな、そういうことは必要になってくるかなと思いますね。
なるほどです。 あとなんか僕ちょっと岩田さん個人の話にフォーカスしたいなと思ったのは、
はい、
の今のこう課題と向き合ってるのが、まあ諸外国特にどちらかというとこう貧困がこう蔓延してる国じゃないですか。で、岩田さんもともとケニアにいらっしゃったりとかして、ご自身も海外経験がこう長かったりバックパッカーされてたりとかっていう、なんかその昔あったその海外の経験と今のお仕事でこう海外とも関わってるっていうところは、なんかこう どういうふうになんか関連してるとか、あるいはまあそれはそれこれはこれなのかという、なんかどんな感じで自分の中でつながってるとかあったりします？
そうですね、まだそこまで具体的に小さい頃にケニアに住んでた経験が今の仕事にこうつながってるっていうことはなかなかないんですけど、ただ、うん、そのアフリカとかインドとかが好きっていう思いがなんとなく今の仕事に、今の部署に来れたっていうことを導いてるような気はしていて、
うん、
やっぱりもう新入社員の時からそういうキャラみたいな感じ
で、どういうキャラなの？
好きあらばインドとか旅行に行きたいとか、
あ、なるほど、
インドとか好きですとかで、なんか勝手にこうインドで大豆ミート売ったらいいんじゃないでしょうかみたいな論文を書いたりとかしてて、
すごい、ま
あ、そうするとなんかちょっとそういう案件が他の部署であった時もなんか打ち合わせの機会をもらったりとかしてて、
うんうんうん、
この大豆ミートのお仕事とかこのサステナビリティのお仕事の部署に移動できたのも、まあ絶対そうかは分かんないんですけど、なんかあの人だったら興味持ってやってくれそうって思われてたかもしれないなっていうのはあるので、
うんうんう
ん、なんか溢れんばかりの好きな気持ちっていうのはなんか溢れさせといた方がいいのかなっていうの他の人が結構やっぱりアフリカとかに移動したり出張するのもなんか怖いし嫌だみたいな人とかもいたりするので、
うん、
嫌がってる人に任せるぐらいだったらあの子行きたがってるから能力あるか分かんないけど前向きな一個に頼もうみたいな感じになるので
なるほどですね。なんかちょっと最後にちょっとそれで言うと聞いておきたいのでいくと、なんかこうこれまでの仕事の中されてきた中でなんか過去のこういう経験が今生きてるなみたいなのっていうのもそれはあったりするのかなと聞きながら思って、うん、その辺は何かありますか？
そうですね、やっぱり最初営業4年やってその後マーケから今未来創造研究所に行ってるんですけど、うん、最初4年その営業っていう部署にいてお客様に製品の説明したりとか物が生まれてから販売するまでのプロセスを学ぶことができたりとか値上げとかをしなきゃいけない切れ事じゃないトラブルシューティングとかですね、いろいろそういう商売の構造を営業をやって学んだ上でマーケとか未来創造研究所とかそのビジョンのことを考える方の部署に行けたのは良かったのかなと思いました。なんか最初からマーケとかだとちょっとあんまりこう現実の複雑さとかを分からずに夢みたいなことばっかり言う人になっちゃってたかもしれないので、
うん、なるほどです、うん、それはまさにあれですね、そのビジネスの中でこう課題と向き合っていく、社会課題と向き合っていくこととのなんかこうバランスの取り方の難しさみたいな話って感じですか？
そうですね、やっぱり会社にいる以上はそれがその正義であったとしてもそれやってたらボランティアになっちゃうよとか会社潰れちゃうよみたいなこともあったりするので、いかにその社会の役に立つことを通じて会社も回していくかみたいな、もうなかなか矛盾する部分はあるんですけれども、NGO の方が言ってるようなことばっかりを社内で主張しても結局経営陣からボツ食らうだけになってしまうので、
うん、
そういうことを実現するためにこういうビジネスモデルにしましょうみたいなことを考えられるようになった方が結局合意が取れて対応されるのでいいのかなと。
なるほど。
なかなかできてないんですけど。
いえいえ、なんで、そういうことですね。だから、そのバイオテックとか、もしくは西アフリカのこう貧困問題解決することによって、西アフリカのこう生産力がこう高まるっていうところは、当然ビジネスにも、良い影響を及ぼすから、やっぱそういう研究重要だよね、みたいな。
そうですね。うん、結局、ビジネスとして成功して収益が上がれば、現地の労働、あの雇用の問題とかも解決されていきますので、
確か
にそういうビジネスとしてのサステナビリティっていうのも大事だなと思います、
ね。いや、まさにおっしゃる通りですね。ありがとうございます。